Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんこんばんは。ビームアンテナのお時間です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お相手は JI1BTL 三田香織です。さあ11月に入りましたけれど、何でしょうこの暑さね、どうですか皆さんね、昼間は本当にちょっと汗ばむんじゃないかっていうぐらいの陽気なんですけど、でもねその昼間の薄着のままでずっといると、夕方とかになってくると肌寒くなってくるんですよ、ね、ですからねちょっと寒いってなってしまってね、風邪なんかひいてしまうと大変なんで、皆さん本当に着るもので体温調節とかぜひしてくださいね。そしてね、まあ本当にこのいいお天気ですから、移動運用にお出かけになる方も多いかと思います。昼間ね暖かいからって言って薄着で出かけてしまうと、日が落ちてきたらだんだんだんだん肌寒くなってくるんでね、薄着で行っちゃったら大変なんで、必ず羽織る上着を持ってくださいね。で、何があるかわからないので、普通の上着だけじゃなくちょっと厚めのジャケットを持ったり、あとはね膝掛けとかちょっとした毛布なんかも車に積んでおいて、荷物にはならないと思うんですよね。ですからそういったものも積み、移動運用にお出かけに行っていただけたらななんて思っております。ビームアンテナ、この番組はですね、アマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のための情報交換室です。イベント情報、記念企画情報、コンテスト情報などなど、さまざまな情報をお送りしていきたいと思っております。そしてこの番組にですね、メールとかいただいた方にはですね、こちらで採用された方にはなんと番組特製のですねコールサイン入りのキーホルダーもプレゼントをさせていただいておりますので、ぜひ番組宛てにメッセージお送りいただければと思います。でこういう曲かけてというねリクエストでも結構ですからね、皆様どんどんお待ちしておりますよ。さあそれでは今日も楽しくいってみたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ということでね、早速始めていきたいと思います。さあ秋ですからね、秋には今日はこういう内容がいいんじゃないかということでお電話をつないでおります。それでは早速この方から登場です。さあそれでは今日はですね、この方とお電話がつながっております。田中さん。
はい、もしもし、こんにちは。 JH1DLJ 田中です。
はい、よろしくお願いいたします。今日ね、私茨城の方で一緒に OM のラウンド QS をね、はい、やらさせていただいている田中さんにお電話をつながせていただいてるんですが、
はい、
田中さんと言いますとやはり
もう、
もう、はい、知る人と知る ARDF ということで。
そうですね、ここずっと何十年も事務局やってます。はい、
はい、そんな ARDF の大会がこの茨城でも近々開催されるということなんですが、はい、日にちはいつでしょうか。
今月のですね11月の25日と、11月26日の土日の2日間大会です。
はい、これなんか名称が土曜日と日曜日では違うんですが。
あ、そうですね、今回は日曜日が関東地方大会として開催することになったんで、
はい、
そんで土曜日が茨城県支部大会で、日曜日の26日が関東支部大会です。
はい、もう私も毎年ね結構行かさせていただいてるんですけど、この茨城の ARDF って本当に毎年たくさんの方いらっしゃいますよね、地方大会なのに。
そうですね、コロナの前は本当に150名とか、下手すると200名近いぐらいの、ひょっとして全国大会より多いとかって、うん、言われちゃうぐらいすごかったですね。
そうですね、やはりなんて、ね、やっぱり関東圏の方も茨城っていうと行きやすい場所なんですかね。
そうですね、
さあそんなね ARDF というのは簡単に何ざよ、何なのっていう感じでちょっと、はい、ちょっと説明をしていただきたいんですが、
昔はフォックステーリングって言われてたんですが、 要は公園とか森林の中に、送信機を5台隠すんですね、
うん
うん、でその電波も、まあ、1ワットぐらいなんですけど、それを聞きながら電波の強いところへ行って、2時間という120分の中で自分の指定されたポイントをちゃんと取ってこれるかどうかっていうことですよね、うん、
じゃあその5箇所を見つけました、うん、そしたらさらに同じく5箇所見つける方もたくさんいらっしゃると思うんで、そういった時のそういう順位を決めるっていうのは時間？
そうですね、時間ですね、本当に何分何秒の時間で、やりますから、うん、だから自分がスタートが遅くても早くてもその時間が早くかかった時間が短ければ、うん、上位の方に行くっていうことですね。
それってなんか皆さんなんか時間差でスタートしてましたもんね。
あ、そうですね、だからもうそういう今もう IC を使ったもので、やるんで、もう相手がどうのこうのというのも自分との戦いですよ ね、
あ、じゃあもう時間が、ね、マラソンもそうですけれど、そういった時間をちゃんと計測するものを持っているから、後から時間差でスタートしてもちゃんとその時間、自分の時間が分かるということなんですね。
そうですね、
うん、でそんな風に5箇所を探して、5箇所探せなくてもいいんですか？
そうですね、ただね、5箇所って言っても5箇所は本当にもう M21 っていう こう若者の、
あ、上級だ、もう若い人用の、はいはい
はい、
う
ん、ただこれはオリエンテーリングと同じように年齢のクラスがあるんですよ、
はい、
10代とか15とか19とか40、50、60、70で今年から75っていうクラスができました。
おお、やはり結構、ご高齢の方も楽しんでらっしゃる方多いということで。
そうですね、だから今年の12月31日の時点の年齢で、75歳ですと71歳から75以上の方ですね、
うんうん、この今度は75というクラスもできたということなんですね。
そうです、はい、
じゃあ今までは70っていうのが最高だったから、ね、80歳の人が出てもその70の人と一緒に戦わなくちゃいけなかったんですね。
そうなんです、80代の方もいっぱいいらっしゃいますから一緒にやってたんですよ今までは。
ああ、そうそう、やっぱりね、70と80じゃちょっと年齢的に不利ですよね。ね、じゃあそんなことで新しい年齢でもできたということで、ね、さあ、じゃあそれをですね5箇所、まあ、年齢によって2箇所3箇所とこう変わるんでしょうけれど。
そうですね、上の方の年齢になると大体3箇所ぐらいが多いですね。
そうですね、じゃあそれを時間内に探してくるということなんですが、これって要するに、発信、その探すところからは電波を発信してるんですね。ここだよって。
そうです、そうです、モルス語でピーピーで1番はトツーツーツーとかっていう風に出てますので、例えば1番3番5番取るという私グラスの70歳クラスのやつは1番と3番と5番を取りに行くと、でそのためにスタート時点でちょっと時間を置いてピッピーピーってこう一番強いところの方向をこう見て地図にこっちかなとかって書いておいて、でそれをこう3箇所見つけといてそれで行くんですけども、まあなかなかね、やっぱり、
っていうことは、その今はモールスで番号を発信してるっていうことですから、そのモールスの1番、はい、2番3番4番5番も自分で聞き分けなきゃいけないんですね。
そうなんですね、
じゃあこっちだと思って行ったらあれ4番だったとか、じゃあそれはダメなんですね、ちゃんと、
まあ取ってもポイントにはならないですから。
あ、そうなんだ、へで今回なんかこう大会のね、いろいろ規約を見ると、144と 3.5 って書いてあるんですけど、これ部門が違う、いっぱいあるんですか？
そうですね、土曜日の11月25日が 145MHz ですね、
はい、
で、日曜日の11月26日が 3.5MHz の周波数を使います。
あ、っていうことは、なんかやっぱり電波があれが違うから。
そうですね、145の方は結構、ちっちゃな山を反射したりするから、後ろと前間違って走って ってっちゃうなんていうのはありますから、やっぱりちょっとあのヤギアンテナみたいなものを、そういう、 こう受信機ですね、アンテナ付きの受信機使わないと難しいかな、ね、
あ、反射するんだね電波がね。
だから、まあ、初心者の方はその日曜日にやる 3.5MHz ですとそんなに反射しないで向けた方の一番強いピーっていうところの方に行けば大体、まあ、あの見つかるっていう感じがありますよね。
これね、実際ねやってみたいなっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、ね、でも自分で受信機持ってないなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方ってどうしたらいいんでしょう。
そうですね、あの145メガの方はちょっと受信機の在庫はないんですけど、 3.5 メガの方の日曜日の大会は、はい、あの何台かありますので、
うん、
あのそれから初心者クラスっていう、M00 っていう初心者クラスもありますので、
はい、
あのそういうところで、参加していただいて、初心者は一人じゃなくてあのグループでも可能なんで、
おー、
そういうところに参加していただければ、うん、あの楽しくゆっくりと
一人じゃちょっとは、ね、あれだけど二人とかね、ちょっと一緒に回ってそのやつやちょっと体験してみたいなっていうこともじゃあできるんです ね、
で,
すね、
できます。ちゃんとそれで時間内でポイント取ってくればちゃんと表彰状も出ますので。
おー、そうなんです。じゃあまずこの初心者クラスからスタートして、はい、なんかできそうって言ったら各年齢別のところの、ところに出ていけばいいっていうことですね。
そうですね、うん、で、うん、最初はそのポイント全部取らなくてもとりあえず年齢クラスで1個だけ取って帰ってくよとかっていう、そういうのでやっていただければちょっと、うんうん、面白いかなと思いますね。
じゃあ 3.5 はちょっと持っていなくてもそういったことでね、
はい、ありますので
在庫があるということで、じゃあ、貸していただけるということなんですね。
はい、大丈夫です。
はい、さあそんなね、ARDF 大会が11月25、26ということですが、場所はどちらになりますか。はい、
水戸森林公園ですね。
はい、
水戸の西側の方、水戸イン常磐道水戸インターから10分ぐらいのところにあります水戸森林公園というところでやる、そこが集合場所です、
ね、そこに行くと大きな駐車場がありますから、そこがね、はい、集合場所になってるということ で、ね、じゃあもしどうしてもあの、ね、ここ当日じゃ申し込みダメでしょうから、前もっての申し込みというのはどちらにすればいいんですか。
そうですね、あの支部のホームページか私あたり z1dlj@jirl.com JR の .com ってありますよね、
はいはい、
そちらの方に、メールしていただければあの、機会も用意できると思いますが、
じゃあその時に、はい、あの申し込む時に機会ないから貸してほしいとか、はい、そういったことを書けば、ね、
はい
はい、じゃあ田中さん JH1DLJ の田中さんの方にメールでもいいし、茨城支部の方のホームページの方から行っていただいてもということですね。
はい、
じゃあぜひね始めてみたいけどどうしていいかわからないという方は、じゃあまず初心者コースから出ていただいて楽しく皆さんとできればということですね。はい、じゃあこの ALDF 大会私もちょっとお手伝いということで、はい、参加させていただきますんで、
はい、
はい、ぜひ皆さん一緒にね楽しい一日にしたいなと思っております。はい、今日はそういうことで田中さんに、はい、ARDF 大会の競技大会のお話を伺いました。田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしております。
はい、ということでね ARDF ぜひ皆さんね参加して、まあ、スポーツの秋でもありますから体を動かしてみましょう。それではここで一曲聴いていただきましょう。家入りレオさんでコスモスです。どうぞ。
秋の日の何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。
Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、11月に入りましたけど、まだまだ暑さがね。
暑いですね。なんか夏日なんていう話もあって。
本当ですね。
11月なのにと。
本当ですよ。なんかおかしくなっちゃいますね、体がね。
ねえ、うん、本当に冬は来るんでしょうか。
本当に。さあ、そんな中でも無線界も暑いです。
はい、ですね、前回もちょっとお話をしたんですけども、はい、国際宇宙ステーション ISS からの SSTV の画像、送信、これが今回うまくいきました。
はい、
はい、パチパチ。スケジュールはですね、ちょっと早めの終了になってしまったんですけども、10月の27日の夜から始まって、11月の1日の早朝の2時まで、SSTV の送信が行われました。
はい、
はい、で、日本の上空もかなり高い高度で飛ぶパスが何回かありましてですね、結構たくさんの方が、SSTV の画像を受信されたみたいです。
そうみたいですね。いろんな方 SNS に上がってましたね。
皆さんね、撮ったものを、SNS で上げて、こんな感じだったとかね、ノイズが入ったとか、うんうんうん、いろいろな画像が、
ね、ノイズが入った方だと綺麗に撮られた方とね、
いらっしゃって。
なんか今回すごいハンディー機みたいなのでも受信できたとか言ってる方がいたと思うんですけど。
そうですね、うん、屋外に出ればハンディー機にホイップアンテナでも、うまく撮れるタイミングがあったりするんですよ。それと受信してSSTV の画像を出さないといけないんですけども、うん、スマートフォンのアプリでですね、受信機に近づけると SSTV のその信号が入れば画面に出ますという便利なアプリがあったりするんですね。
すごいすごい。そうなんですね。
じゃあ私も実はそれでやってみたんですけども、はい、結構綺麗にスマホに SSTV が出ました。
そうなんですね。はい、じゃあ今回皆さん、じゃあたくさんの方がね、今回受信できたんじゃないかなということで、
今回はねすごく良かったと思います。また年に何回かやるんじゃないかなと思いますんで、ぜひちょっとできなかった方は次のチャンスにチャレンジしていただければと思います。
そうですね、ちょっとねやろうと思ってたんですけど、うちの局長さんもちょっと週末忙しくて、
はい、
なかなかって早起きと早寝と早起きしなくちゃいけなかったんで、夜起きてられないって言って。
そうですね、今回、日本時間の午前中明け方ぐらいに飛ぶパスが多かったんで、
うん、
ちょっと厳しかったかもしれないですね。
じゃあ今度ぜひ次回、はい、頑張ってみたいと思います。
はい、はい、ぜひぜひ。
はい、じゃあその他には、
はい、ですね、10月27日に掲載した記事なんですけども、はい、アイコムさんがですね、ホームページに重要なお知らせ、うん、国内で販売している当社製品の海外でのご使用についてという告知をですね、うん、掲載した。この話題がすごく注目されました、
はいはい、海外で使ってもいいんですよね、ダメなんでしたっけ。
まず今
コロナもちょっと落ち着いて外国から日本に来るお客さんが結構増えています。
はい、
でしかも今円安で、うん、ドルとか持ってこられた方は結構日本でお買い物が割安にできたりするんですね、
うんうん、
で外国から来た例えばアマチュア無線家の方が、あ、日本の無線機安いぞっていうことで無線ショップでですね日本製の日本仕様の無線機を買って、うん、お帰りになって、うん、それを自分の国で使うといろいろトラブルが起きるよっていう告知なんです。
あ、日本仕様のものを買って帰るから。
そうですそうです、
はいはいはい、はい、
例えば周波数の範囲が違うとか、
はいはい、
日本でいう技術基準適合技適みたいなのがその国ごとによってあって、うん、やっぱり検査とか仕様が違ったりするんですね、
はい、
で日本の技適は通っていてもその持ち帰りになった国のそういった法律関係の基準は検査を受けてないですから、
はい、
それを使うと違反になってしまうとか、
うん、
それからもう一つは日本の国内仕様の無線機ですのでアフターサービスと保証がその海外では効かなかったりするんですね。そうするとこれ日本で買ってきた無線機なんだけどうまくいかないんだちょっと見てっていう風に現地のショップさんとかサービスセンターに持ち込んでも、うん、それはできないよっていう話になってしまうんですね、
うん、
はい、でそういういろいろトラブルが起きるんでこういう告知を出して、日本で買った製品を海外で使うときには注意してください、正規のものをその国で買ってくださいっていうご案内が出たみたいです。
じゃあこれは日本の方がというよりは旅行で来られた海外の方々への向けって感じですかね。
はい、そうです。ですので中国語と英語でも告知が出てますし、アイコムさん の日本向けサイトじゃなくてグローバルサイトっていうのがもう一つあるんですね、
うんうん、
そのグローバルサイトの方にも同じ告知が出ています。
あ、そうなんですね。じゃあこれ逆に日本の無線機を海外に持ってって日本の方使う分には大丈夫なんですよね、はい、
ですね、保証ということではそうなんですけども、はい、でも海外で無線機を使うときにはその国のやっぱり法律とか基準に合ったものを使わなくちゃいけませんので、
はい、
必ずしも持っていったものが使えるとは限らないっていう心配があります。
じゃあ、行く方は持っていくときはちゃんと下調べをしてからちゃんと、はい、持っていかなくちゃいけないってことですね。
そうですね、DX ペディションとかね、ちょっと海外旅行の時にホテルからって言った時にはちょっと下調べが必要だと思います、
ね、今皆さん結構海外行こうという方もね増えてきましたからね。
そうですね、
はい、じゃあその辺皆さん気をつけてください。
はい、
はい、そしてその他には、
はい、ですね、アンテナメーカーのコメットさんから新しい新製品のアンテナが出ました。
はい、
CHA ブロードワイヤー2300という名前のワイヤーアンテナなんですが、これがなかなか優れもので注目を集めています。
おい、何メガから何メガまで出られるやつなんですか。
はい、ですね、全長が10メーターのワイヤーアンテナなんですけども、うん、なんと無調整でですね 1.8 メガから30メガまでをカバーすると、
うん、
でしかも7メガ帯はすごく同調がよく取れてるんで、
うん、
7メガ帯飛びがいいですよという、なんか特性表までねついているアンテナになります。
あ、なんか周波数帯によってなんかこういろいろ微調整してとかなんかそういうあんまり関係なく使える感じなんですか。
はい、
あら、
そうですね、アンテナが交帯域が無調整で使えるいわゆるブロードバンドアンテナっていう T2FD という形式のアンテナがあるんですけども、
うん、
それになっているんですね、
うん、
ですので基本的に SWR を調整するような場所っていうのもないんですよ。よくほらワイヤーアンテナ買うと先っちょの方の
ちょっと長さを調節して切ったり、
切ったり繋いだりして SWR を落としたりしますけど、
はい、
それをする必要がないと。でもその代わり無線機についているアンテナチューナーをオンにするとか、
うんうん、
外付けのアンテナカップラーを使って、うまく同調を取ってくださいっていうあれは必要なんですけども、
はい、
基本的には無調整交帯域型のアンテナっていうことになります。
あ、それじゃ結構便利ですね。
便利です、
うん、
はい、
ね、
しかも斜め型は SWR が 1.5 以下ぐらいで収まってますので、
うんうんうん、
かなりそのまま貼ってもいけるかなっていう感じのものですね。
おお、じゃあちょっとね移動運用でちょっといろんな周波数帯やってみたいっていう方は いいのかしら、
はいね、すごく便利で、あの移動運用ですとね、やっぱり調整が大変になったりしますので、はいはい、うん、これでしたらそういう手間も省けますし、うん、まあ、長さも10メーターであれば、まあそこそこかなっていう感じがします、う
ん、まあね、移動運用だったらある程度のね、広いとこでもやれるから、
うん、そうです ね,
ね, あれね、それに調整に時間取ってあって運用ができなかったっていう場合ありますもんね。
あります、あります、
これはちょっといいかもしれないですね。
そうですね、うん、お値段がね、メーカー希望小売価格税込みで24,200円、うん、入力は150W まで入るっていうことなんで、あの移動用にはもう全然問題なく使えるかなと思います。
はい、じゃあぜひ皆さんちょっとこういうのもチェックでございますね。
はい、
あとそんなに時間ないんですけど、あともう一つ簡単に何かありますか。
はい、総務省がですね、令和5年度無線設備芝居テスト結果を公表しまして、微弱電波の基準内だよというふうに売っているトランシーバーとかドローンとかそういったような機器を総務省が買って調べたらですね、うん、調べた46機種全部があの微弱電波の範囲を超えていて使えないものでしたというあの公表結果を、ね、あの出しました。
あらあら、
これが注目されています。
総務省さんも調べたんですね
調べたんですね。これ全部ね、あらら、あの、うん、ちゃんとしてショップさん、あのショップルートで買ってきて、うん、あの1機種2台ずつ全部チェックをしたらしいです。
これ微弱だよって言ってたけど、実は微弱じゃなくちょっとそれよりは出ちゃってたってやつなんですね。じゃね、
はい、中にはですね、あの基準の15万倍
もう15倍とかじゃなくて15万倍
15万倍、はい、
桁が違いすぎますね。
桁が違います ね, ね。でこれあの売る方もあれなんですけど、実際のところは買って使った方が電波法違反になってしまうケースがありますので、はい、あの本当くれぐれも注意して、まあ、買わないようにしてくださいっていうのは総務省の考えで、あの機種名とかあの詳しいことが総務省のホームページにあの公開になっています。
じゃあちょっと買った方はちょっとそこでチェックですね。
そうです ね,
ね、わかりました。じゃあそんなことがね、今週はいろいろあったということで、はい、はい、ありがとうございました。じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、お送りしてまいりましたということでね、内容盛りだくさんでしたが、さあさすがもう秋です。イベント盛りだくさんです。ご紹介できるかなというくらい、11月10日はですね、愛知県では愛知防災フェスタの方に参加するということでね、非常通信訓練を行うみたいですね。そして翌12日はですね、まず神奈川県では神奈川ハムの集い2023、そして静岡県では支部と公文連の ARDF の競技大会、そして岐阜ではですね、支部大会そしてハムの集い行います。そしてこちらのジャールのカレンダーには12日滋賀県のハムの集いって書いてあるんですが、今調べましたら滋賀県のホームページの方には翌週の19日となっていたので、ちょっとここを皆さん確認してください。そしてですね、こちら香川県でも、香川 ARDF 競技大会が行われます。あとはですね、北海道の石狩市里別市、支部大会も行われるということでございますのでね、イベント盛りだくさんですから、ぜひ皆さんね、各地のイベントをぜひ調べて、お近くのねイベント会場に行ってみてみてください。さあそんなことでお送りしてまいりましたビームアンテナ、もそろそろお別れの時間です。ぜひこの番組の方に皆様からのメールもお待ちしております。 fm762@fmpallun.co.jp ビームアンテナの係までお送りください。お相手は三田香織でした。ビームアンテナ、この番組はFMパルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。